ちです。こんばんは。このポッドキャストは僕が毎週、発行しているニュースレタースティームニュースの内容を音声でお届けするものです。この号ではニュースレターの第22号ピラミッドのレントゲン写真から内容をお届けしたいと思います。実は今週はですね、そのピラミッドのレントゲン写真ではなくて、物理学会きってのモテ男、ヨーロッパの光源氏と呼んでもいいんじゃないでしょうか、ノーベル賞物理学者のエルヴィン・シュレディンガー博士をご紹介する予定でした。しかしその2つ理由があって、シュレディンガー博士は後回しにさせていただこうと思っています。理由その1なんですけれども、シュレディンガー博士の功績をお話しするために、X 線についてお話しする必要が、あるということと、そしてもう一つこちらの方が大きな理由なんですが、エジプト考古学者の河江幸典先生の YouTube での配信なんですね。先週河江幸典先生が YouTube で大ピラミッドを透視するというお話をされていました。内容は名古屋大学の森島先生が率いる研究チームが宇宙からやってくるミュー粒子という粒子を使ってギザの大ピラミッドの内部を透視して未知の空洞を発見したというお話です。そこでこの号では透視というメカニズム、内部を見るということですね、破壊することなく内部を見るという透視というメカニズムと、それからピラミッドを透視してしまうミュー粒子についてお話ししようと思います。ミュー粒子は別の名前で言うとミューオンと言ったり、短くミューオンと呼ぶこともあるんですが、このポッドキャストの中ではミュー粒子で統一しておこうと思います。癖でねミューオンって言ってしまうこともあるんですが、同じ意味です。そしてポッドキャストの最後に、中学生男子なら一度は妄想したことがある、服が透けて見えるメガネというものが、物理的に可能なのかどうかという考察をお届け、したいと思います。1901年、第1回ノーベル物理学賞がドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンに授与されました。彼は1895年に X 線を発見しました。この X 線発見の功績でノーベル賞物理学賞第1回を受賞しています。X 線の X は未知を表す数学記号で、レントゲンは未知の放射線という意味で X 線と名付けました。レントゲンをはじめとする19世紀の物理学者が研究に用いた装置にクルックス管という真空のガラス管があります。このガラス管は陽極またはアノードと陰極または仮想度という2つの電極が取り付けられています。陽極にプラス、陰極にマイナスの電源端子を取り付けると真空中を何かが流れるというものです。この何かというのが当時分からなかったんですが、どうも陰極仮想度の方から飛び出して陽極アノードに吸い込まれていくようなので、ひとまず陰極線あるいは仮想度レイと呼ばれました。陰極線あるいは仮想度レイですね、これはクルックス管の中に残ったわずかなガスを発光させたり、クルックス管の内側からぶつかってガラス面を発光させたりします。この性質を詳しく調べて、クルックス管の内部にわざとガスを注入して光らせるようにしたのが夜の街でおなじみのネオン管です。 またこの陰極線あるいは仮想奴隷ですね、これをあえてガラス面にぶつけて発光させるようにしたのが陰極線管、または仮想奴隷チューブです。仮想奴隷チューブは英語で、略して CRT と言います。 CRT を発明したのがカール・フェルディナント・ブラウンという方なので、ブラウン管とも呼びます。CRT はガラス面の内側に蛍光物質という、陰極線を当てると光を発する粉を塗って光をより見やすくすることが行われていました。CRT というと懐かしいと言われる方もいらっしゃるかもしれません。ブラウン管は多分お聞きの方は、実物を見たことがあると思います。昔のコロンとした大きなテレビですね。これはブラウン管という仮想奴隷チューブですね、陰極線管が使われていました。クルックス管の中の陰極線はほぼ全てがガラス面で遮られてしまいます。つまりクルックス管から陰極線を取り出すことはガラスで塞いでいる限りできないんですね。しかしレントゲンはクルックス管により高い電圧をかけると陰極線を取り出せるのではないかと考えました。実際クルックス管に5000ボルトを超える高電圧をかけるとあることが起こり始めるんですね。レントゲンが X 線と名付けた未知の何かが、クルックス管から外へ放射され始めます。1895年の11月8日、レントゲンは高電圧をかけたクルックス管から未知の放射線が放出されていることに気づきました。彼はクルックス管のそばに置いてあった蛍光物質がかすかに光るところを見たのです。ちなみになんですが、ご家庭の壁コンセントですね、壁コンというやつですね、これに来ている電圧は100ボルトですから、レントゲンがかけた電圧、どんだけ高電圧やねんっていうことになろうかと思います。レントゲンがこの実験をしていたのはドイツのヴィルツブルク大学でした。世界で最初の一般向け送電が行われたのが、これおそらくなんですが1881年、イギリスのゴダルマイニングという町だそうです。これは町の歴史として主張されているものなんですが、で、世界最初の高圧送電になると1891年、これもやはりイギリスのロンドンだったそうです。ですので、レントゲンの大学、これドイツですから、電気が来ていなかったかもしれません。その場合は、当時すでに実用化されていた発電機を使ってみたものと考えられます。当時すでに馬による発電という装置が売られていたそうで、計算してみると1馬力がおよそ700ワットにあたるんですね。なので、その1割が電気に変えられたとすると70ワットですから、エジソンの電球1個分ぐらいにはなったのかもしれません。いずれにせよ家庭用ではありえない数千から数万ボルトの電圧が必要だったために、誘導コイルという瞬間的に高電圧を発するコイルが併用されました。レントゲンはクルックス管からにじみ出てきた放射線が陰極線ではないことをすぐに見抜きました。当時は陰極線の正体もレントゲンが見つけた X 線の正体もわからなかったんですが、それらが別物であるということは分かったようです。陰極線の正体なんですが、これはニュースレターの第19号でご紹介したベータ線と同じものでした。ベータ線というのは電子、英語ではエレクトロンですが、この電子のビームだったんですね。真空中に置かれた陽極と陰極の間、アノードと仮想ドの間に電圧をかけると、陰極から陽極に向かって、つまりマイナスからプラスに向かって電子が飛んでいくのでした。 一方の X 線、こちらは電子ビームあるいはベータ線ではありませんでした。X 線は陰極を飛び出した電子が陽極にぶつかった時に放出される非常にエネルギーの高い光子、フォトン、光の子だったんですね。フォトンについてもニュースレターの第13号で詳しくお話ししていますので、よろしかったら読んでいただければと思います。レントゲンは知らないうちに電子と光子という2つの放射線を操っていたことになります。これは偶然なんですが、電子は物質を作る粒子の代表、光子は力を運ぶ粒子の代表ということで、宇宙はこの物質を作る粒子と力を運ぶ粒子の両方で出来上がってるんですが、その中から代表的な粒子を1種類ずつレントゲンはいじっていたということになります。光子はエネルギーが高いほど透過力が高くなります。レントゲンの見つけた X 線の光子は1000ページ以上の紙を通過し、また薄い金属箔も透過できました。しかし鉛だけは透過できませんでした。レントゲンはまた蛍光物質の代わりに写真乾板を用いると透視写真が撮影できるということにも気づきました。これが X 線写真です。レントゲンは嫌がったそうなんですけども、 X 線写真のことをレントゲン写真とも言います。 X 線は空気や筋肉をよく通過しますが、骨ですとかそれから金属の指輪によって遮られます。透視するということは、ある物質に対してはよく透過して、別のある物質に対しては遮られる放射線が必要ということになります。X 線は人体に対して大変便利な性質を持っています。X 線は皮膚や筋肉を構成する水分子をよく通過しますし、肺に含まれる空気、これも難なく通過します。しかし骨を構成するカルシウムであるとか、皆さん胃の X 線写真を撮るときに飲む造影剤、造影剤に含まれるバリウムという金属には吸収されます。また X 線は写真フィルムを感光させます。胸部の X 線写真を見ると骨が白く肺が黒く写っていることと思います。ちょっと想像してみてください。写真フィルムは感光すると黒くなるので、 X 線が吸収されてしまってフィルムに到達しなかった部分、つまり骨の部分が白く残り、ほとんど空気だった肺とか、あるいはほとんど水の、臓器の部分、それから人体以外の部分はレントゲン写真、 X 線写真上では黒く塗られていきます。X 線は金属によって吸収されるのですが、例えばプラスチックにはあまり吸収されないので、人体以外でも例えば電子機器の透視写真を撮るのにも使われています。ニュースレターの方ではご紹介しているんですが、電子機器の分解で有名なウェブサイト iFixit では、いろんなガジェットですね、iPad であったりとか iPhone であったりとか、そういったものを電子機器ガジェットの X 線写真というものを公開しています。思いっきり中身透けているので、よかったら訪問してみてください。しかし例えば本を開かずに文字だけを読もうと思っても X 線では読むことができません。X 線は紙もインクも同じように透過してしまうんですね。僕の大好きな SF 文学の傑作「星を継ぐ者」という本では、本を開くことなく中身を読む装置というのが出てくるんですが、これは紙とインクを区別しないといけないので、少なくとも X 線ではない別の方法が使われているということになります。X 線による透視には材質を選ぶという問題のほかに、より大きな実用上の問題があります。それは 投資したい物体のそばで X 線を発生させないといけないということなんですね。皆さんも胸部 X 線写真を撮るために X 線検診車に乗られたことがあると思います。X 線検診車には X 線発生装置が搭載されています。他にもですね、僕たちは以前ですね、ウサギの心臓の超微細構造を調べるために日本で一番高性能な X 線発生装置のある場所まで出かけたことがあります。X 線はその透過度が弱い軟 X 線、柔らかい X 線から透過度の強い硬い X 線、硬 X 線まで種類があるのですが、日本の大型放射光施設スプリング8ですね、こちらが世界最高クラスの硬 X 線を放出できるということで、僕たちも向かったことがあります。スプリング8は電子を大きなループに放出してぐるぐる回すんですね。で、設置されている西播磨なんですけども、こちらはですね、手延べそうめんの名産地、商品名言ってしまうと、揖保乃糸の名産地でして、商品名だと名産地と言わないですね、揖保乃糸の産地で、近所のお店、流しそうめんのお店がいくつかあるんですけども、ぐるぐる回してました。これわざとなのか、お店のお客さんがみんなが並べるようになのかはよく分かりませんが、そんな風にスプリング8と同じような感じで、そうめんを回しているお店がいくつかありました。話を戻しますね。X 線で何かを投資するには、まず対象が X 線での投資に適していること、それから X 線源が近くに設置できることが必要でした。これはウサギの心臓であるとか、僕たちの体ですね、そのぐらいのサイズであれば、持っていける、あるいは X 線検診車に来てもらうということで問題にならないんですが、ピラミッドを投資したいとなると大きな問題になります。ピラミッドは大雑把に言うと石と空気でできているので、うまくすれば X 線で内部を投資できるかもしれません。しかし、ピラミッドサイズの X 線源が、ないんですね。厳密に言うとなくはないんですけども、その唯一の方法というのが核爆発なので、多分、絶対使いたくないですよね。というわけで、X 線がなくても投資する方法がないかということを、我々も含めてみんなで考えたわけです。実は太陽光でも少しばかり投資することができます。晴れた日に手のひらを太陽にかざしてみると、わずかながら手の内側が見えるんですね。このように自然由来の線源を使うことができれば、なんとかなりそうだということになります。そこで、注目されたのが宇宙から降り注ぐ宇宙線です。宇宙の船ではなくて、宇宙の線、漢字で書くとラインの方なんですが、これ英語ではコズミックレイという、意味です。宇宙からの線ですね。地球には宇宙から様々な放射線が降り注いでいます。主な成分は陽子なのですが、星屑ともいえる小さな小さな原子や他の粒子たちも降り注いでいます。1987年には日本のカミオカンデが大マゼラン星雲の超新星爆発で生じたニュートリノという粒子を偶然発見しました。宇宙線の一部は地球の大気にぶつかって、大気から新しい粒子を弾き飛ばしています。これからお話しするミュー粒子もまたそんな粒子の一つです。なお、陽子、電子、ニュートリノ、ミュー粒子はすべて物質を作る粒子の種類です。物質を作る粒子は他に何種類も見つかっていて、 ノーベル賞物理学者のリチャード・ファインマンは、我々が抱える最大の問題は粒子のための文字がもうあまり残っていないことだというふうに言いました。陽子は P、電子は E というふうに記号を割り当てていくのですが、ニュートリノやミュー粒子が見つかった時にはもうアルファベットがかなり枯渇していまして、ニュートリノはギリシャ文字のニュー、ミュー粒子はギリシャ文字のミューが割り当てられました。光子は英語ではフォトンで P という文字で始まるので P 使いたいところだったんですが、記号 P は陽子に予約されていたために代わりにギリシャ文字のガンマを使います。さて、ピラミッドの投資に話を戻していきたいと思います。ピラミッドを投資するための放射線とは、どのような性質を持っていなければならないのか。それはまず宇宙由来で地球上のどこでも手に入るものでなければなりません。次に、それは空気ならば透過できるけれども金属や石によって遮られる必要があります。最後に、それは写真に写らないといけません。そのような都合の良い放射線があるのかということなんですが、陰極線、同じ意味でベータ線ですね、これは空気中を長距離移動できないので却下です。X 線は先ほどお話しした通り線源を用意しないといけないので、これも話になりません。他にですね、このニュースレターの第19号の中に出てくるアルファ線というものもあるんですが、これはですね、宇宙からたくさん降り注いでいるんですけども、紙1枚で遮られてしまうのでこれもアウトです。こんな風にして消去法で残ったのがミュー粒子です。1936年、宇宙から飛んでくる粒子を観測していた物理学者カール・アンダーソンとセス・ネッダーマイヤーは従来知られていなかった粒子を見つけました。それは電子と同じ電気的性質を持っていたのですが、電子よりもおよそ200倍も重かったんですね。地上に立って水平に手のひらを広げるとおよそ1秒に1個のミュー粒子が手のひらを貫通していきます。ミュー粒子は平均してわずか 2.2 マイクロ秒で電子とニュートリノへ変化してしまいます。そのために発見は電子よりもずっと遅れました。ミュー粒子は非常に透過力が高く、岩盤や海水をキロメートル単位で通過します。ただし、ごく稀に原子にぶつかって止まります。原子の種類にはほぼ影響されないようで、ミュー粒子が影響を受けるのは物質の密度ということになります。そしてミュー粒子は写真フィルムに映ります。というより写真フィルムがすごく優秀なんですよね。写真フィルムはミュー粒子以外にも光子だろうと電子だろうとほぼ何でも映し出します。写真フィルムが人の心を映し出せなかったことに、我々人類は感謝すべきなのかなと思います。そんなことになったらもう心の平穏というのは一日たりと保てない気が僕はします。ミュー粒子をうまく使えば物体の内部を透視できそうです。しかしまだ解決しなければならない問題が残っています。先ほどの X 線写真を思い出していただきたいのですが、X 線写真は良くも悪くも写真なんですね。つまり平面です。人体も複雑なので、例えばややこしい部位を骨折したりとかすると、1枚の X 線写真だけでは診断がつかないということがあります。実は僕もですね、以前肋骨折ったことがあるんですけども、ちょうど脇腹のあたりでして、X 線写真1枚ではちょっとこれ何本折れてるかわからないねみたいなことをドクターに言われたことがあるんですけれども、やはり平面の写真なので立体構造が X 線写真では見れないと ということが、まあ、問題になるんですね。で、医療用の X 線コンピュータ断層撮影、まあ、いわゆる X 線 CT ですね。これは線源を動かしていくことで、対象物の内部を立体的に透視することができるものです。まあ、僕も骨折した時に X 線 CT を撮っていれば、まあ、より正確に骨折の状況が分かったかと思うんですが、まあ、ドクター曰く状況分かってもやること一緒だから、まあ、とりあえず動かさないようにしつつ放置して、見ましょうと、様子見ましょうということでした。で、 CT の場合だと、まあ、線源ですね、それから、まあ、カメラの方もなんですが、これを動かすことによって、まあ、立体的に内部を透視するというものなんですが、大ピラミッドの場合、線源もそれからピラミッドの方も自由には動かせません。なので、別の方法が用いられました。通常の写真では光がどの方角から飛んできたかを記録しません。写真フィルムの真上から入ってきた光も斜め上から入ってきた光も、真横すれすれから入ってきた光も同じ光の点として記録します。これでは何が写っているのかわからなくなるので、まあ、通常は写真フィルムの前に、ピンホールという、まあ、穴を開けた板を置いたり、それから、レンズを置いて光の経路を曲げたりします。また X 線写真では対象物と写真フィルムをできるだけ密着させて、 X 線も一方向にだけ放射するように調整して、写真を撮るわけですね。名古屋大学のチーム、森島先生のチームは、また違う方法を使いました。写真フィルムに入ってきたミュー粒子がどの角度でやってきたのかを調べる技術、これを開発されたんですね。これによって透視対象の立体構造が分かるようになりました。で、何が見えたのかなんですが、これはぜひですね、河合幸則先生の YouTube 動画で見ていただければと思います。この成果は2017年、英国の科学誌ネイチャーにも掲載されました。最後に、中学生男子なら一度は妄想したことがある、服が透けて見えるメガネというのが物理学的に可能かどうかというお話をしておこうと思うんですね。透視には線源とそれから対象と受像器が必要でした。まあ、対象は服を着せた人体としておきましょう。このポッドキャストでご紹介したミュー粒子は写真フィルムでしか捉えることができないので、まあ、リアルタイムに見ることというのはできません。いや、写真でもいいよっていう、まあ、人もいるかなというか、まあ、まあ写真でもいいんですけども、ミュー粒子は人間はもちろんのこと、地面だろうと海水だろうと数キロメートル貫通するので、残念、人間をミュー粒子で撮影しても何も映りません。残念。では X 線はどうでしょうか。 X 線は確かに服を透過します。服を透過するんですけども、皮膚も臓器も透過してしまうので、まあ、もし携帯型の X 線カメラと、まあ、X 線フラッシュですね、 X 線の線源とカメラと両方、まあ、小型にして持ち歩くことができても、まあ骸骨フェチの僕はね喜ぶんですけども、まあ、一般の中学生男子は喜ばないと思います。まあ、というわけででしてね、今欲しいのは服、つまりは布だけを透過するような光線なんですね。そうなると人体の背後に光源を置くのではなくて、人体の正面から光を当てて、まあ、どうにかして服を通り抜けて皮膚で反射して、再び服を通り抜けて受像器に戻ってくるような光が欲しいということになります。 これは物理学的には大変難しい問題です。というのも、服も人体もおよそですよ、およそ窒素と炭素と酸素と水素の混ぜ物なんですよね。あんまり違わないんですよ。それでも、ある種の近赤外線は比較的布を、透過しやすく、衣服を通して人体の表面を透視することを可能にします。1998年、ソニー製のビデオカメラに偶然この機能が搭載されてしまいました。日本未発売だったみたいなんですが、世界では87万台が売れました。同社は問題に気づくと出荷を停止して、修正版を発売しました。ただしこのビデオカメラなんですが、かなりの数の男性をがっかりさせたそうなんですね。このビデオカメラで撮影したと主張する画像が日本の雑誌に掲載されたこともあります。ただ今見てみると、おそらくはフェイクなんじゃないかなという画像でした。もう一つ気をつけておきたいカメラがあります。最近は新型コロナウイルス感染症対策でも使われることの多い、サーモグラフィーです。こちらは人体から発せられる遠赤外線を捉えます。つまり人体そのものが宣言になるんですね。そして遠赤外線は十分薄い衣服であれば透過します。例えばなんですけども、湯上がりにバスタオル1枚で部屋は冷房を効いてるという状況であれば、サーモグラフィーを通して、大体裸というのを見ることができるんですよ。でもね、自分の部屋で、冷房の効いた部屋で、女性としましょうか、女性が湯上がりでバスタオル1枚、そんな関係ならサーモグラフィーいらないですよね。というわけで、これはなしと。ただし、非常にレアなケースだと思うんですけども、暑い日に、冷房の効いた部屋に誰かが入ってきたとします。で、その様子をサーモグラフィーを通して見ると、下着は透けて見えます。なので、服が透けて見えるメガネは、可能かと言われれば、ある程度は可能ということになります。こういうことを僕は中学生の頃知りたかったですね。というわけで、ニュースレタースティームニュースの第22号、ピラミッドのレントゲン写真からお届けしました。ニュースレターは毎週金曜日朝7時にメールでお届けしています。無料でお読みいただけます。メールアドレスをご登録いただければ、無料でお届けしています。よろしかったら読んでみてください。今週も聞いてくださってありがとうございました。また次回、基本週1回お届けしようと思ってるんですが、先週今週になるのかな、過去のバックナンバーいくつか音声にするということをやっていまして、今週先週かな、2本お届けしたんですけれども、だいたい週1本から、多くて2本ぐらいのペースで届けしていければと思っています。また次回こちらのポッドキャストでお会いできればと思います。今日は来てくださってありがとうございました。いちでした。 The same mistake I always make, I do it all again. The way you get me going too easy.